本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書6章20節から26節です。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えている者は幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣く者は幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のため人々があなた方を憎む時、あなた方を除名し辱め、あなた方の名を悪しざまにけなす時、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかしあなた方富むものは哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの父たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。アーメン。2015年に公開されたアニメーション映画の中に、インサイドアウトという映画があります。表面的には子どもたちのためのコンピューターアニメーション映画ですが、実際の映画内容はとても心理学的で哲学的に、ある11歳の少女の成長を描いた映画です。映画の内容は、主人公11歳の少女ライリーの頭の中を舞台に、喜び、悲しみ、恐れ、嫌悪、怒りといった5つの感情を表すキャラクターたちの混乱やぶつかり合いが、どのように主人公のライリーの行動で現れるかを見せてくれます。その5つの感情の中で主導的な役割をするのが喜びです。喜びはライリーの明るい笑顔こそ自分の存在理由であると考えていました。恐れはあらゆる危険からライリーを安全に守る役割をし、嫌悪は有害なことを防ぐ役割をし、怒りはライリーの憤怒の役割を担当します。喜びをはじめとするさまざまな感情の調和は、ライリーの内面を豊かにしていきますが、喜びは悲しみの存在理由が分かりませんでした。悲しみという感情は別になくて良いと思いました。この5つの感情がライリーの視線を通じて世の中を眺め、ライリーの記憶は関連した色の玉に保存され、その玉は毎晩長期記憶の場所に送られます。そしてライリーの人生で最も重要だった時の確信記憶は別に保管されました。例えばアイスホッケーが好きなライリーが初ゴールを決めた時の記憶のようなものです。確信記憶は島の形で作られ、5つの島があります。直近に作られたホッケー島をはじめ、家族島、友情島、マヌケ島、正直島です。これらの島々がライリーの人格を形成します。そんなある日、ライリーの家族は父親の仕事の影響でミネソタからサンフランシスコに移り住むことになりました。ミネソタはアメリカ北部の冬が長い地方で、サンフランシスコはアメリカの西南の夏が長い地方です。ライリーは楽しみにして引っ越しましたが、到着してみると期待したのとは正反対で、家は古くおんぼろで、家財を運んでくれるはずの宅配便にもトラブルが発生し、数日の間は何もない部屋で過ごさなければなりませんでした。田舎から都会へ引っ越して、少女の頭の中で起こる感情は混乱し始めました。新しい生活に慣れようとするライリーの頭の中では、喜び、悲しみ、怒り、ビビり、ムカムカなどなどがライリーの 幸せのためという強い気持ちが原因で衝突していて、さまざまな出来事が絡み合っているうちに、ライリーにとって重要だった時の核心記憶である島が次々と崩れ始めます。ライリーとライリーの父親の言い争いがあった後、父親から和解の提案を拒否すると、マヌケの島が崩れ、ミネソタにいる友人から彼女に新しい彼氏ができた話を聞くと、友情の島が崩れました。また、転校してきた新しい学校のホッケーチームに入部したかったのですが、思うようにいかず、ホッケーをやめようと思った途端、ホッケーの島も崩れ落ちました。そして、ライリーがお母さんの財布からクレジットカードを勝手に持ち出し、ミネソタ行きのバスに乗ると、正直の島も、そして家族の島も崩れ落ちようとしました。その時、喜びは初めて悲しみを感じました。そして、たまに保存されてあった、とても喜んだ過去のある記憶を触りました。それは、ライリーがホッケーの試合で負けて悲しんでいた時、両親やチームメイトが彼女を慰めてくれる内容でした。喜びは、そうだ、パパとママ、そしてチームメイトの皆がその日私を慰めてくれるために来てくれたのは悲しみのためだったのよ、とつぶやきました。そして喜びは、悲しみにライリーにあなたが必要よと言いました。それで他の感情たちはできなかったが、悲しみは故障した記憶制御装置を直すことができました。そして家出をしたライリーも家に戻りました。その時、喜びは悲しみに変わることがないようにしっかり守っていた確信装置の玉たちを悲しみに渡しました。すると、喜びの記憶の色であった黄色が悲しみの色である青色に染まり、切なさ、悔しさ、恋しさなどが加わり、ライリーの心は込み上がってくるいろいろな感情でいっぱいになりました。家に帰ってきたライリーはパパとママにこのように言いました。こんなことを言ったらがっかりするかもしれないけど、怒らないでほしいの。本当は私、家に帰りたいです。ミネソタの家に。パパとママは怒っていないと言い、一人で寂しい思いをしていながらも耐えてきた娘をぎゅっと抱きしめてあげました。それからは、喜びと悲しみが入り混じった新しい確信記憶と性格の島々が再び作られました。ライリーの感情が豊かになりにつれ、制御盤もより広くなり、ライリーが新しい友達とホッケーゲームを楽しんでいる映像が流れながら映画は終わります。映画は、悲しみとは無条件に悪いマイナスの感情ではないことを気づかせてくれます。悲しみは内面の世界をよく、より深く、より広くしてくれる、人格を成長させてくれる、成熟させるに必ず必要な感情であることを再確認させてくれます。私たちも、私たちの人生において悲しみや涙はない方が良いと思う時がただあります。我々クリスチャンが捧げる祈りを予約してみると、悲しみや涙を取り除いてくださるように願うことが多くの部分を占めています。しかし、イエス様はそうではないと首を横に振りました。山に登って夜通し乗られた後、夜が明けるとイエス様は主に従う多くの弟子たちをご自分の前に呼ばれました。そしてその中から12人をお呼びになり、降りてきてから平らな場所に立ちました。そして平地の説教といわれる教えを伝えられました。20節から21節前半です。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。イエス様はこの教えを通して、神の国の民はどのような存在であるべきか、主に従う人はどのような姿勢で人生を歩むべきか、クリスチャンはどのような価値観を持っていなければならないかについて教えられました。イエス様は、貧しいものは幸いであり、飢えているものが幸いであるとおっしゃいました。 それなら主の弟子として生きることを望むなら富むものになってはいけないのかという質問が生じることがあります。イエス様がおっしゃる貧しいものは所有の程度を言うのではなく、神様に望みを置く人、神様の助けと導きなしでは生きていけないと告白する人です。そう告白する人は誠に富むものです。そういうことで貧しいものとは神様と永遠の価値を所有しているので富むものと同義語です。またイエス様が哀れですとおっしゃいました。富むものも単にたくさんのものを所有している、学識が高い、社会的な地位が高い人を意味するのではなく、神様に望みを持たず自分自身や自身が持っているものに望みを置く人、神様が守ってくださることにではなく自分の人生の責任が持てるのは自分自身であると思う人です。それで世俗的な価値観の観点で富むものになりたいと思う人は、霊的な観点からは貧困なもの、つまり貧しいものと同意語です。世の観点からではいかに多くのものを所有していても、永遠の観点では何も持っていないに等しいからです。飢えているものも同じです。飢えている人は神様との正しい関係の中にとどまることを望み、神様の義と神様の品性に倣って生きようと渇望する人だと言いました。その人は真の富むものです。それで飢えているものと神様と神様に属しているもので満たされることを願うものは同意語です。それで主は満ち足りるようにしてくださると約束されました。反対にこの世での成功と世俗的に良いと思われるものを所有していることで満たされている人は、いくら満たされても霊的には何も食べていない、霊的栄養失調にかかっている人と等しいからです。だからイエス様はこのような人に対してやがて飢えるようになるとおっしゃいました。21節の後半部です。今泣く者は幸いです、やがてあなた方は笑うから。当時イスラエルの民はローマ帝国の圧政下にありました。人々はほとんどローマ政府に媚びていたごく少数の人々を除いて貧しく飢えに苦しんでいました。そのため人々にはため息をつくことも多く、涙を流すことも少なくありませんでした。それでイエス様のこの言葉はある意味火に油を注いでいるかのように聞こえたりもします。神様の民としての私たちの人生、私たちの信仰生活は神様を信頼し神様に仕えるかと世俗的価値観で表現される私の欲望を、自分の欲望を追い求めるかの間で、私たちがどのように決断しどれに従うかに関する問題になります。だから貧しいもの、飢えているものは自分自身を信頼し自分の欲望に従わず神様を信頼し神様に従う人だと言えます。それで主は貧しいものと飢えているものの道を喜びを持って歩む人に幸いであるとおっしゃいました。反面主は富むものと食べ飽きているものには哀れですとおっしゃいました。今泣く者もやはり自分自身の能力では本質的な笑い、永遠の笑いが作り出せないことを認め、そのような誠に笑えるのは神様のみが与えられることを告白する人を 意味します。それなら今笑うあなたは自分自身の能力だけでも自分自身の人生に真の笑いと永遠の笑いを待たせることができると自負し、そのために世俗的なもので自分の人生を満たそうとする人であることが明白になります。サウル王の時代、全イスラエル軍を恐怖に陥れたゴリアテを打ち負かしたダビデはサウル王の軍隊の司令官となり、行くところに行くところ行くところで賢く行い、またサウル王の娘ミカルと結婚し彼の婿になりました。ところが日に増してダビデに対するサウル王の妬みはますます大きくなっていきました。そしてその制御ができなくなってしまった嫉妬心によってサウル王は選び抜かれた3000人の精鋭部隊を動員してダビデを捕らえに行きました。もし国家の最高権力者が公権力を行使し私たちを捕らえるために追いかけてくるとしたら、追われる側の人の心は不安や恐怖で押しつぶされそうになるでしょう。そのような状況でのことを聖書は次のように記録しています。サムエル記第1の30章1節から6節です。ダビデとその部下が3日目にツケラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツケラグを襲った後だった。彼らはツケラグを攻撃してこれを火で焼き払い、そこにいた女たちを子供も大人も皆虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れて去った。ダビデとその部下がこの町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、イズレール人アヒノアムもナバルの妻であったカルメル人アビガイルも連れ去られていた。ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で打ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奪い立った。この御言葉の背景を簡単に説明することとこうなります。ダビデはサウル王の追跡を逃れるために洞窟に隠れながら荒野を転々としながら逃げ回りました。サウル王の包囲網が国内全土に及び、これ以上国内に留まることができないと思ったダビデはペリシテの地に逃れるほか道がなくなりました。それも二度にわたってです。最初はペリシテ人はダビデ一行を非常に敵対視しました。それでダビデはガデの王アキシュと彼の家臣の前で気が違ったかのように振る舞い、捕らえられて狂ったふりをし、ひげによだれを流しながたりしながらそこから逃げました。二度目はダビデが彼の一行を連れて渡っていったところ、ペリシテ人はダビデ一行を受け入れてくれたので、そこで1年4ヶ月を過ごしました。その歳月はダビデの人生において霊的に一番暗黒期のような時で、環境によって心が押しつぶされそうな時でした。そんな中ペリシテとイスラエルの間で戦争が起こりました。アキシュ王は今こそダビデがペリシテの味方であることを証明できる良い機会であると考え、ダビデに一緒に参戦しイスラエル軍と戦おうと言いました。断れなかったダビデは彼の部下たちはアキシュ王と一緒にペリシテの軍隊の後についていきました。ところがペリシテ人の首長たちはアキシュ王に対して腹を立てました。このヘブル人は何者ですか、なぜ彼がここにいるのですか、この人はイスラエルの王サウルの家来ダビデはないですか、この男を返し私たちと一緒に戦いに行かせないでください、戦いの最中に私たちを裏切るといけませんから、この男は私たちの首を使い彼の主君の好意を得ようとするかもしれませんとアキシュ王に言いました。アキシュ王はこの1、2年私のところに行って、彼が私のところに落ち延びてきて以来今日まで私は彼に何の過ちも見つけなかったと言い、首長たちの説得を試みましたが、彼らは最後までダビデと一緒に参戦することを拒みました。仕方なくアキシュ王はダビデ一行をペリシテ人の地へ返しました。 ダビデは胸を撫でろしたことでしょう。ところがダビデとその部下がツケラグに帰ってみると、アマレク人が襲った後で町は焼かれており、家畜や財産は奪われ、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていました。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなりました。民が皆自分たちの息子を見捨てたことで心を悩まし、ダビデを石で打ち殺そうと言い出しました。どこにも頼るところがなくなったダビデは主によって奪い立ったと書いてあります。そうです、ダビデは幸いなものです。もし私たちの人生の中で声を上げて泣く経験をすることになったら、それは神様が私たちを愛していないからではなく、私たちを見捨てたのではなく、私たちにもっと神様を信頼することを願っておられる神様の恵みであることを覚えましょう。この出来事の後、ダビデは再びユダヤに戻ることになります。泣く気力もないほど声を上げて泣いたのは、単に人々が連れ去られ財産が奪われたからではありませんでした。それは自分の罪、当然とどまるべき地ユダヤではなく、とどまってはいけない地ペリシテにとどまったことに対する懺悔のようなものです。私が神学大学に入学し、初チャペルを捧げる時のことです。聖餐式の時、担当された教授の牧師先生がイエス様の弟子たちとの最後の晩餐の部分に関する聖書箇所を読まれました。イエス様が弟子たちに、私を裏切る者の手が私と共に食卓にありますと言われると、弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうと変わる変わるイエス様に言い出しました。その時、まさか私ではないでしょうと反問するその言葉が私の心にも響き渡りました。まさか私ではないでしょう。でも自信がありませんでした。私がイエス様を裏切り売った人のように思えて仕方がありませんでした。私のように取るに足らない自慢できるものもなく、戸がだらけのものが神様に仕えるしもべになりますと、その場に参加していること、これは私とっても話にならないようなことに思えてきました。いくら考えても私には神様に使える仕事をする資格などこれっぽっちもないのではと、考えがそこに及ぶと私の目には涙があふれ出て止まりませんでした。その時、主が私の心に与えてくださったのは、あなたに何か資格があるからこの場に立たせたのではない、私があなたを呼んだからあなたがここにいるのであるというお言葉でした。イエス様が言われた今泣く者は幸いですの意味、その一つは罪に対して泣くことです。自然人である私の中に善が住んでいないことを認め、私自らの能力では決して神様の御前に立つことができないことを認める人を主は幸いですとおっしゃいます。もし私たちがこのような今泣く者の態度を持つのではなく、今笑う者の態度を持ち、自分が自らの真の笑い、永遠の笑いをもたらすことができると考え、自分を主の前に立たせてくださった恵みを忘却してしまったなら、その人は今笑っているかのように見えても永遠に泣くことになり得ます。このように自分の罪を悲しむことはとても尊いことです。しかし私たちはさらにもう一歩進み出るものにならなければなりません。ルカによる福音書19章には、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに登られる場面が出ます。その時、人々は道に自分の上着を敷いて喜んで大声で神様を賛美し始めました。 ところが彼らに対するイエス様の反応は意外なものでした。ルカの福音書19章41節から44節です。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。人々は力いっぱいの声で歓声を上げ、祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに、と賛美している時、イエス様は激しく泣いておられました。当時ユダヤ人はどのような人々より神様に仕える人生を送り、礼拝を捧げる人生を生きていると自負していました。しかしイエス様は約40年後に起きるエルサレムの滅亡と、毎日礼拝は欠かさず神様に捧げてはいるものの、神様の御言葉と神様の御心とはかけ離れた人生を歩んでいる人々に向かって深い悲しみを持っていらっしゃいました。歴史記録によると、紀元70年、ローマ帝国の指揮官ティトゥスがエルサレムを4ヶ月3週4日の間にわたって包囲しました。その時のユダヤ人の生活は筆舌に尽くしがたいものでした。多くのユダヤ人が飢えて死に、飢えをしのぐために自分の子を殺めて食べる人もいました。ユダヤの軍人たちをはじめ一般市民も死刑に処され、ローマ軍の捕虜になった人々は奴隷となり、捕虜の中で数千に上る人は強制的に剣闘士奴隷になり、円形競技場で猛獣の餌食となりました。エルサレムは燃え尽き、すべての城郭は一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されないほど崩れ落ち、廃墟となりました。このようになることを知らないはずがないイエス様が都のために泣かざるを得なかったのです。パウロ書簡にも使徒パウロが涙を流す場面があります。ピリピ3章18節19節です。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持っているのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。ピリピ人への手紙の意味の中の一つが喜びの福音です。使徒パウロは自分は監禁の状態に置かれていても少しも姿勢を崩すことなく、ピリピの教会の兄弟姉妹にクリスチャンが享受すべき真の喜びについて伝えています。それで全4章で構成されるピリピ人への手紙には喜びに関連した言葉が16回も出てきます。ところがいざ使徒パウロ自身は涙を流していると言っています。ここで涙とイエス様がエルサレムに入られるとき、都のために泣いたが同じ単語です。つまり涙がポロポロとこぼれて流れる程度ではなく、激しい苦痛で大きい声で激しく泣く、号泣することを意味します。使徒パウロが嘆きながら号泣したのは、ピリピにいる人、多くの人々がキリストの敵として歩んでいたからでした。生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民族に属し、ベニヤミンの生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、律法による義についてならば非難されるところのないものであることに頼むところとし、 十字架の敵で生きた時がありました。しかしキリストとその復活の力を知り、得であったと思っていたものを皆損と思うようになりました。使徒パウロは多くの人が十字架の敵として歩んでいることに対して、痛みと深い悲しみのあまり涙を流しました。イエス様と使徒パウロの涙の共通点は、他人のために涙を流すことでした。特に他人のために祈り、彼らの人生が神様に向かうことを願いながら憐れむことでした。先日の10月29日に起きましたイテウォンの惨事は、私たちの心に大きな衝撃を与え、私たち皆の心に重くのしかかりました。1週間の間、私の脳裏から繰り返し読んだ歌がありました。それは詩人ユンドンジュの8福です。悲しむ者は幸いがあるはずだ、悲しむ者は幸いがあるはずだ、悲しむ者は幸いがあるはずだ、悲しむ者は幸いがあるはずだ、悲しむ者は幸いがあるはずだ、悲しむ者は幸いがあるはずだ、悲しむ者は幸いがあるはずだ、悲しむ者は幸いがあるはずだ、彼らは常しえに悲しむだろう。この詩は日本による植民地時代後半の1940年12月に書かれたそうです。しかしこの詩の内容だけを見ると、タイトルは八福ではなく、八愛悲しみや八か災いとつけた方が良いと思えるほどです。しかしこの詩のタイトルは八福幸いです。非常に強い逆説的な表現で読んでいるように見えます。詩人と共にいてくださる神様がはっきり感じられます。悲しい状況を経験している、涙の谷を歩んでいる人が最も必要とするのは、一緒に泣いてくれる人ではないでしょうか。しかし悲しみが永遠に続くかのように見えても、私たちに望みがあるのは、涙の谷からシオンへの退路に導かれる主がおられるからです。21節後半です。今泣く者は幸いです、やがてあなた方は笑うから。幸いが転じて災いになったり、不幸と思ったことが幸いになること、人生の幸不幸は後になってみなければわからないということ、またいたずらに喜んだり悲しんだりするべきではないということを意味する、西洋失馬ということわざがあります。西洋は中国北方の砦に住む老人のこと、中国北方の砦に住む老人の馬が砦の外に逃げた。隣人がそれを慰めると、老人はこの不幸が幸いとならないとは限らないと答え、しばらくすると逃げた馬は猟馬を連れて戻ってきた。隣人がこれを祝うと、この幸いが災いに不幸にならないとは限らないと答えた。果たして老人の息子が落馬し、足が不自由となった。隣人が同情すると老人はこれもいずれ不幸とならないとは限らないと答えました。果たせるかな、息子は不自由な足のおかげで戦争に行かずに済んだという説話に由来しています。ところが、多くのクリスチャンが信仰生活をこのことわざと似ていると考えたりします。今はちょっと大変だけど、後には良くなるだろう。神様が一度は助けてくださるだろう。まさか一度も助けてくださらないことはないだろう。と思いながら諦める断念的な信仰生活をします。しかしこの言葉はそのような意味ではありません。21節後半をもう少し解いて解釈すること、こうなります。今泣いているあなたたちが幸いであるのは、やがて私があなたたちが笑えるように必ずそうしてあげるからである、です。主の強い意志を表明されている言葉です。 信仰生活は時々訪ねてきてくださり、助けてくださる方を漠然と待っているのではなく、今をこの瞬間も同行してくださる主に向けて目を上げ、その主を目的とすることです。私たちが神様の民でクリスチャンとして主に従う弟子として生きていく道で、時には予想だにしなかった出来事を経験することもあります。しかし私たちがそのような時でも望みのうちに生きられるのは、私たちの人生をこの地上だけでなく、この地で最後の息を吐き出した後にも永遠に私たちを完全に守ってくださり、導いてくださる主がおられるからです。それゆえに私たちの信仰生活の目標は、一度も悲しみを経験せず、一度も泣くことがないのではないことではありません。私たちの人生が私たちの計画通りに進まず、よろめいたり凸凹の道、深い水たまりを通る場合でも、私たちは望みのうちに生きていきます。なぜなら、私たちは目を上げればその方と視線を合わせることができるからです。それでヨブはこのように告白しました。ヨブ23章10節です。しかし神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくる。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、過去我が国は外的な困難を多く経験しました。鎖国政策があり、日程の強制占領があり、同族間の悲劇もあり、世界で最も貧しい国だった時もあります。しかしその時は大変な苦しみのゆえに、神様だけを見上げ、神様の他に望みがないことを知っていました。しかし今は泣くことがあまりありません。私たちの罪に対して深く悲しむこともしなくなり、人々が真理に従って生きていないことに対しても、私たちの心はあまり反応しません。今私たちの国は政治、経済、社会など多方面において厳しい道のりを強いられています。このような時に、まず私たちクリスチャンが立ち止まり、神様に立ち返ることができますようどうぞお助けください。イエス様の平地説教の教えを通じて、主に従う人は自分自身または自分の所有物を信頼することなく、神様を信頼することが信仰の本質であることを確認させてくださいましたことを感謝します。私たちがいかなる状況に置かれたとしても、神様を信頼する主の民、主の弟子となりますようにどうぞお導きください。私たちそれぞれが誠の貧しいもの、今泣いているものになり、私たちが立っているその場とその場が神様のお働きの現場となるように、私たちは神様のお働きの通路となりますように、どうぞよろしくお願いいたします。イテウォン惨事による犠牲者の皆さんとご家族に、どうか神様からの慰めが、望みが与えられ、この苦しい状況を克服することができますようにお助けください。二度とこのようなとんでもない惨事が起きないように、私たちの社会のシステムを点検し、正しく立て直すことができますように、私たちの社会がより健康な社会、より透明な社会になりますようお助けください。互いに尊重し合うことができますように、私たちの心を主がお守りください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。